エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
アメリカでは新しい大統領が生まれようとしていますが、
うん。
変わり映えしない日本では、
うん。
なんと、ラジオ組体操が Spotify で聴けるようになりました。
知らなかった。そういうのは前もっと教えてもらいたいですけどね。
いや、なんとなく申請はしてたんですけど、
お
なかなか始まんないなと思ってたらいつの間にか始まってましたね。
じゃあすでにこれを Spotify で聞いてる人もいるかもしれない。
多分いないです、
ね。意味ないじゃん。うん、
まあ、聞きたい人は、組体操 .com の、ラジオ組体操についてってページがあるんで、
うん、
こちらにリンクがありますから。
あえて。
わざわざそこから聞いてくれる。
いや、なんか、それによってなんかいいことあるんですかね。
あるんですかね。ポッドキャストディレクトリーっていうのが一応いろんな聞き放題のサービスにあるわけですよ。
お
やっぱその日本以外の国は、ポッドキャストで金稼ごうとしてるわけですよね。
お
最近ほら、サブスクリプションとか だいぶ始まってるんですよ。
うん、うん、うん。
日本は全然そんなことない
ん
です
よ
ね。
なるほど。
まあ、アンカー FM をパクった、なんとか FM みたいなやつが、購読モデルを始めようとしてるんですけど。
お
まあ、それぐらいですよね。
まあでも逆に言うと今まで知らなかった人が、たまたまスポティファイを聞いてる人が、使ってる人が、アクシデントでこれにアクセスしちゃうかもしれないわけだ。
ああ、そうです。
なんだこれはっつって。
まあだからその、カテゴリーを隅から隅まで見れば、うちもいるっていう。うん、まあその昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
もちろんあなたにはちょっと先ほどお伝えしましたけれども、やっとですね、私の Mac が、新しく、なりましたと。何回か前からね、言っていて、こう、調子が悪い調子が悪いと、どなたか、スポンサードしてくれみたいなこと言ってましたけど、決してアップルから届いたわけではないですと。
はい。
ポッドキャスト頑張ってるね、みたいな。
ことではない。
ことでは全くなく。
もしくはデカに同情されたわけでもなく。
そう、尋常派デカなのかな、これ。ことも一応今のところなく、はい、どなたからかね、これを使ってくださいみたいな手紙が届いたわけでもないんで。
なく。
の買ったんですけども。
タイガーマスクから届いたわけではない。
あ、そうそう、ね、そういうの届けてもらいたいですけどね。
はい。
そういうわけでもなく、普通に Apple Store から届きましたけども、
はい、
よく、ね、そうすると、Apple 製品だと、いわゆる、なんですか開封の儀みたいなのが多いじゃないですか。
まあ、YouTube とかね。
YouTube とかだと、アンボックスなんとかっていうんですかね。なんか英語とかだと、多いですよね、そういうやつが。
はい。
で、全く私にとってはそれが、なんですかね、こう、なんでこんな、きっちりした箱に入れてるんだ、出ないじゃないか、みたいな。隙間ぴっちりしすぎだよ、っていう。
はい。
ことで、もうイライラしながらさっきセットアップをしてた。
普通はそれが高級感とかと感じるわけですけど。
空気がこう、なんですか、確かに入れるとこも空気が押し出されるぐらいみたいな、なんかぴったりなんですよね。
うん、
で、なんか箱が厚くてみたいな、これ捨てづらいな、これとか思いながら、私は。解体どうやってすんだろうな、とか思って、そういうことばっか考えながらやってたので、
はい、
なんか、なんだろうね。むしろもう、アップルストアに俺行くので、
はい、
その、持って帰りますみたいにしたいぐらいなんですよ。レジ袋不要ですっていうのと同じ感じで。
ABC マート行って履いて帰りますって感じでね。
そうそうそう、そう。でも iPhone なんか正直そうじゃない？もう今これポケットに入れて持って帰りますよがリアルじゃない？正直。
まあすぐ使うもんだしね。
Apple Watch とかさ、だからなんかもう箱に入れとくこと自体がナンセンスなような気もするんですよ。なんと
なく。iPhone なんか本体の20倍ぐらいのデカさの箱だからね。うん。
いや、ね、ある、そうでしょ？まあ、Apple Watch とかもそうですけど。
USB ケーブルはポケットに入れてくんだよって感じでね。
そっか、それは付属品があるのを忘れてた。
そうだね。
忘れてたけどさ、でもなんとなくですけど、なんかこう、はい、箱高級化路線、ね、になっているのは、なんかこう、逆に今後、そういうのに対してなんか Apple とかって逆転に行きそうじゃないですか。なんか。
エコ部門でね。
ねえ、そうそうそう。そうするとさ、手渡しもありだ、ありになりそうだなと思って。
ああ。
気がしてきたんですけどね。
まあ、レジ袋持ってけばいいんじゃないですか？
セブンイレブンとか書いてあるやつを。いや、ちょっとでもおまけしてもらいたいですよ、私は。その箱ほんといらん、箱だってあれ結構さ、かかって、まあ、かかってるっていうか、まあ、わかんないけど、そのね、あんな大層なものはいらないので、
うん、
なんか、なんかおまけつけてくださいよ、みたいな。 変換アダプタぐらいつけてくださいよ、と。
全然釣り合ってないね。うん、多分箱なんか数十円ですから。
いや、デザインとかさ、あれ、でもかかってると思いますよ。その、ね、中国からまあ送ってくるんでしょうけど、その中国の、あの、何回もダメ出しをしてると思いますよ。
まあそうでしょうけどね。
箱みたいにして。
それはだからその輸送のための費用ってことですよね。
ああ、そこそこ。
うん、お前には還元はしないですよ。
あ、そうなの。なんか、はい、コンテナにバンバン入れて持ってきてもらって、中国からさ。
生で。
コンテナから配るみたいな。なんか、あの、ボジョレ・ヌーボーみたいな。
ああ、木箱に入ってる感じで。
木箱から。群があるんですよ、みんなが。おー、俺、こっちにくれ、みたいな。そういう。
こっち4枚くれ、みたいな。
そうそう、4枚4枚。そういう感じの、なんか、初売りみたいのないのかな、とか思ってる。
そんな、トラさんとか売らないからさ。うん、叩き打ったりしないですよね。
東大3つで、みたいな。
AC アダプターも3つついてくるよ。
じゃなきゃ困るよ、っていう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月8日。FNN プライムオンライン。自宅に放火、女を逮捕。
うん。
医師の容疑者39歳は1月3日、栃木で自分が所有するリフォーム中の空き家に放火した疑いが持たれています。
うん。
火事はおよそ2時間半後に消し止められ、容疑者は足や手に火傷を負ったということです。
うん。
近隣の住民は、確かにちょっとおかしかった。リフォームしていたが、12月30日に終わって、31日から空き家。1月3日の午前5時頃に出火して何が原因なんだろうかと語っていたということです。容疑者はガソリンを撒いて火をつけたと容疑を認めていて、警察は詳しい動機を調べているということです。
いや、その近所の人の証言もまた謎が多いん、ね、
よく見てるね。うん。
なんだこれは。
これね、自分が所有している家をリフォームして燃やしたんですよね。
なんかその昔、その本当に危なかった頃のなんかニューヨークのハーレムではね、なんかその保険金目当ての火事を起こして、なんかもうそんなことは分かってるから、救急、なんか消防車なんか来ねえんだぜ、この地域は、みたいのをなんかで見たことありますけど。
ロボコップみたいな世界ですね。そ
うそうそう、70年代、80年代なんだろうなと思いますけど、そういう地域でもなさそうですからね。
そうね。まあでも火災保険っていう線はあるのかね。うん、
リフォーム中。
リフォーム中に保険かけられるのかな。
うん、そうそう。それもね、なんか、だから工事としての火事なのか、
うん、
ね、住んでたら、わかりますけど、火事になったっつうのはさ。
ね。
しかも、リフォーム終わったとこだよね。
終わってからもう3日4日ですよ。
まあ、だから気に入らなかったんでしょうね。
ああ、そうか。やり直しじゃーっていう。
そうそう。何が空間の匠だよっていう。
ああ、なんていうことだっていうね。
自分の中で、その、なんということでしょうっていうナレーションが流れたんだね、頭の中。そう、
こんなはずじゃなかったのにっていう意味でね。うん、それは図面で確認してくださいよ。
なんでトイレが外から丸見えなのっていう、ね。
1月11日、北海道ニュース UHB、無免許運転の男を逮捕。無免許運転の現行犯で逮捕されたのは北海道の27歳の男です。警察によると男は1月10日の午後11時55分頃に無免許で札幌市の道路で乗用車を運転し、巡回中の警察官に逮捕されました。パトカーとすれ違った際に男が右手で顔を隠すような仕草をしたのを不審に思った警察官が U ターンして追跡。追いつくと男はすでに駐車場で車から降りていて、車を運転していたのは自分ではないなどと話しましたが、周りには誰もおらず、嘘つきましたなどと話したということです。免許証の提示を求めたところ、無免許だったことが分かり、逮捕されました。調べに対し男は、自宅近くの駐車場の除雪で車が邪魔になっていたので、避けるために運転をしたと話しています。男は2017年に運転免許の取り消し処分を受けていて、警察は日常的に無免許運転をしていた疑いも含めて調べることにしています。
それは怪しいよね。
まあもう多分日常的にやってたのは間違いないでしょうね。
でもさ、その逆にだよね、はい。日常的にやってるのにまだ慣れていないっていうのがもう、まあ問題って言ったらおかしいんだけど。
慣れていない。まあ自分が無免許であることに自覚がないんですよね。
なんかたまになんか50年無免許の人とかたまにいたじゃないですか、前。ね、この番組。ああいう人だともっと堂々としてそうだよね。
ああ、そうですよね。しかも多分安全運転なんでしょうね。
そうだね。
うん。
なんですかね、顔でバレることはないのにね。
そうなんだよ。
別に指名手配されてるわけではないから
。ないんですけど、街角スナップ的な感じでね。うん。
なんですかね。
見られてしまったっていう。もしかしたら顔なじみだったのかもしれないよね。
ああ、お前、免許の名前ないはずだっていう。
あの時俺が取り消しただろっていう。
確かに。もうやっぱサングラスしかないよね、そうそう。サングラスマスクだよね、今だったらね。
そうだね。
不自然じゃないもん、今は。
今なら OK です。
そうそうそう、うん、
しかも、夕方の西日が激しい時とかでね。
そうそう。
うん。しかもこれ、そう、雪が降って、多分その雪かくのに車がここにあると邪魔だと。
ああ。
で、ちょっと動かすために運転してるんですよね。
うん、
ってことは日常的にそこにあって、
そうだよね。
使ってるのは間違いないです、
ね。お前誰がそこに駐車したんだって話だもんね。
そうなんですよ。前に止めたのもお前だろって話ですよね。
いや、いつもはエンジンを切って押してますみたいな。バイクじゃないんだよっていうね。
なんでそんなプロレスラーみたいな真似をしなければいけないのかっていう。
体を鍛えるためなんですよ。チェーンをつけて引っ張るっていう。サスケに出ようと思ってましてっていう。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月12日、朝日新聞。愛知で詐欺。
うん、
愛知県警稲沢署は11日。80代の女性が警察官を名乗る男からキャッシュカードをトランプのカードに差し替えられて100万円を引き出されたと発表しました。窃盗容疑で調べています。署によると同日朝に女性宅に警察官を語る男から犯人の名簿に夫の名前があって、あなたのキャッシュカードはあるかなどと電話がありました。同日午前11時頃に警察官を名乗る若い男が現れてカード2枚と暗証番号を書いた紙を渡しました。男は封筒にカードをしまった。開けずに持っていてと言って立ち去ったということです。当日夕方、近所に住む長男が不審に思い封筒を開けると中身はトランプで計100万円が引き出されていたということです。
またトランプマンが出てきてしまいましたね。
また出ましたよね。あの前にもカードに変えられたってのがありましたからね。
トランプマンもう昔は流行ったけどね、やっぱり今人気ないからやってんのかしら。
詐欺に手を止めてしまったっていう。
あの格好で来てくれればみんな警戒するんですけどね。
あ、そうですよね。どうせこれトランプになってるんだろうっていう。
そう。だってトランプマンだからっていう。そうじゃないからね。
そうじゃないからね。口からも出ないし。
あっちの人。耳も大きくならないしとか、ね。
ならないし、ならないし。
いや、これです。このまま持っといてっていうの。面白いですね、これ。
ねなんで一回しまうことに同意したのかっていう。
まあ、でも結構一応見抜けなかったわけだ。その入れた封筒と、まあ、なんというか。一応、その封筒にじゃあこれ入れますねって封をしたように見えてるわけでしょ？だって。
そういうことですよね。だ入れてるところは見えてないでしょ
うね。ああ、そうなのかもな。そこはやっぱりもうちょっと、なんて、本当にさ、なんすか、クロースアップマンジックで、騙してほしいよね。もうみんな見てるのに騙されちゃうみたいな。
今ここに入れましたよね、クレジットカードをっていう。
はい、ワン、ツー、スリーって。
バレてんじゃんって話だけどね。
お前見せたいだろうって。そこで、なんですか、マジシャン心が勝っちゃう犯人。
そうだね。
そのままにしときゃいいのに見せちゃうっていう。いかんいかんみたいな。
もう一回やればいいんだよ。
あ、そうか、そうか。
そう。A と B を交換して B と A を交換するっていう風にすれば、手元にはカードが残るっていう、ね。
そうだね。
うん。
いやーでも、これの、マジック系がこれから増えてくるとね。
私は次に予想するのはね、
うん。
UNOですね。
いやー、これは。
多分、ドロー4とか入ってると思うんですよね。
あーって感じ。
タレコミいただきました。ジミーさん、パンヘッドさん、坂瀬プラスさん、青虫さん、A、六助さん、 ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ七助じゃなかったっけ？
お
う。じゃあ本人ということで。
いや、本人も。まあ、はい。
1月12日、AFPBB ニュース。外出禁止回避を試みた女性に罰金。カナダ・ケベック州で犬ではなく人間の男性にリードをつけて散歩することで新型コロナウイルス対策の夜間外出禁止令を免れようとした女性が罰金を課されました。同州では新型ウイルスの感染拡大を抑制するため午後8時以降の外出が原則禁止されていますが、自宅の近所での犬の散歩は認められていました。警察によると対応した警官は女性が警官を試していると思ったということです。女性は罰金1500カナダドル、約12万円を課されましたが、自由の制限は拒否、夜間外出禁止令の期間中毎晩散歩するつもりだと警官に告げたということです。
あまずこれの問題点はやっぱりその男性のなりきり不足だよね、は
い、あ、そうだね、
うんうん、
より犬っぽくなってなきゃまずかったわけです。
これは誰が見ても散歩が必要なタイプの人だと。いや、家でトイレとかだからしないタイプってことが分かればみんなしょうがないと思うわけですよね。
はいはいはい。
犬はそうだからさ。
うんうんうん。
あ、これはもはや獣ですねと。
そうだね。
ガルルルルみたいな。やっぱその何ですかね、まあ、ちょっと古いあれですけど、ストツのブランカみたいな感じじゃないとね。
ああ、そうだね、うん。うん。ほぼ四つ足で歩く感じでね、まずは。あと、毛深くね。
そうそうそう。
うん。
それぐらいだったら、まあ、しょうがないなってのあります
けど。誰にも懐かない感じで歩いてないとまずいですよね、やっぱね。
そうそう。
うん。
まあ、あとはこの関係性がね、まあ、いわゆる本当の女王様としての関係性だったりすると、
はい、
それはプレイだろうってなるからね。
ああ、そうだね、うん。あくまでも家族として対等ですよっていう。
そうそうそう。
このワンちゃんは家族の一員なのっていう感じでね。
そういうのじゃないとね。うん
じゃあなんでお前はラテックスの手袋をしてるんだっていう感じになっちゃまずいわけですよね。
そうそうそう。それは喜んでるだろう、お互い。ダメ。ダメですよね。
だね。ちゃんとラフな格好で。
そう。
うん。うんちを入れる用の袋も持って。
そうだね。
おしっこ流す用のペットボトルも持ってね。
まあ、それでも、お前それもプレイの一環だろうみたいになっちゃうといけないので、ちょっと、そこはね、やっぱり、あんま嬉しがってちゃいけないっていうのはありますよね。
やっぱ犬の方は喜んでなきゃダメですよ。
あ、そうか、犬だからね。
うん。
ワンワンワンと。
もう歩けるのが楽しいワンっていう感じ。
そういう、なんていうんですかね、爽やかな嬉しさね。
そうそうそう。
人間的なちょっとこの、やましい快感はダメですよね。
そうです
よ。難しいね。すごい演技だね、これは、できたら。
これでちょっと映像も何もないんで、どういう風にやってたか分かんないですよね。
泣きぐるみとかなのかなとか、
ね。下手したら二足歩行で歩いてた可能性すらあるからね。
それはダメですよね。
そうだったらまずいですよね。
うん。
うん、いかにケツに尻尾を刺していようとね。うん。人面犬だって言い張るのはどうかな。
ワン、ワン。唯一言えるのがご飯ですみたいな。ご飯みたいな。
ああ、ちょっとそれっぽく聞こえる感じのね。
よく見るやつだな、これっていう、ね。はいはいっていう感じの。わかった、もういてよしになるかもしれないね。
タレコミいただきました。ポメラニーヤンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月12日、ギガ人、デジタル低層対ハッカーの餌食に。
おー、あったね。
2020年10月、イギリスのセキュリティ企業ペンテストパートナーズは、モバイルアプリから Bluetooth 経由で制御できるスマート低層帯の脆弱性についてのレポートの中で、攻撃者がユーザーデータベース全体を盗み出し、恐喝やフィッシング詐欺に使用するためには2、3日もかからないと述べていましたが、2021年1月9日、これが現実のものになったと報じられました。攻撃者は、低層帯のデバイスを制御するモバイルアプリを標的にして攻撃を開始し、解除のためには 0.02 ビットコイン、270ドル、約2万8000円相当を支払うように要求しました。攻撃が始まると、被害者からは、デバイスを制御できなくなったという苦情が殺到、さらに、 今、あなたのペニスは私のものです。というメッセージが送りつけられた被害者もいたそうです。
うん、
また、解除のためにはデバイスを切断するしかないのではと懸念したユーザーもいたそうですが、手相隊のサポートに連絡をしてリセットを依頼することが可能だったほか、デバイスを手動で解除するためのドライバーをインストールする方法を製造元がムービーで示したこともあり、実際に身代金を支払ったユーザーは確認されていません。製造元は問題が指摘されていた脆弱性は修正したため、アプリを最新バージョンに保っていれば攻撃の標的になる可能性はないと伝えられています。All your penis is belong to us。
なんかそれに喜んじゃった人とかいないんですかね。なんか
あ、むしろね。
よし。ある意味でね、一番なんですかその。アクシデントとして言えば意図せずに女王様が現れるっていうのは。
そういうことです。
理想かもしれないもんね。
射精管理ですよね。
こういうの求めてたんだ俺は。
誰が出していいって言ったんだい？
そうそうそうそう。
うん。
お金もあれはね、まだ、要は払ってない時だったら、
うん。
ただの、本当にね、命令される人ですから。
もうフリープレイです
もん。こういうのがいいんだ一番っていう。
俺にはどうしようもないのがいいんだよっていうね。
そうそうそう。上級者の人がいたかもしれない。
このメね、これね、モバイルアプリ使うんで多分そこにメッセージが来るんでしょうね。
そうだろうね。
うん。
なんですかね、でもこの、まあ、なんというか、まあ、それを使ってる人たちだからね。まあ、通常の考え方とは多分違うはずなのでね。ね、
まあ、平均点ではないですよね、少なくともね。うん。となるとやっぱりそういう上級者の中に喜ぶ人は、うん、まあいたでしょうね。
おいてもおかしくないんじゃない？だから脆弱性なんかのため星5つみたいなね。
そうだね。
人がいてもおかしくない。
あえてアップデートはしないのがおすすめっていう。
そうそうそうそう。
季節してリモート女王様っていうね。
そうそうそう。
しかも誰かわからない。
それが燃えるねっていう。人もいたと思いますけどね。
プレイから恋愛になるかもしれないもんね。
なんかあれですね。誘拐犯と人質が結婚するみたいな感じになっちゃう。
ああ、そうですよ。
ストックホルム症候群ですかみたいな。いや、ただの変態ですっていう。
ああ、でも純愛だよっていうね。プレイだけで挿入はしてませんっていう感じの。多分大陸も違うみたいなことでしょうからね。だから多分これ送られてきたメッセージにちゃんと返信するわけですよ。
うん、
どうしたらいいって。
そうだね。
お金以外でって。
そうね、
うん。
もっと締め付けてくれ、みたいな。
締める機能があんのかどうか知らないけどね、うん。締めたり伸ばしたりする機能があったりするといいんですけどね。うん、脆弱性の次はそれの対策ですね。1月13日、読売新聞。居酒屋が賠償請求、
うん。
青森県警の男性警察官が新型コロナウイルスに感染した可能性が高いと知りながら来店し、営業上の損害を被ったとして、十和田市内の居酒屋とクラブの両経営者が計550万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、青森地裁でありました。
うん、
警察官側は請求棄却を求めて争う姿勢を示しました。
うん、
訴状によると、警察官は昨年7月14日の夜に、他の警察官4人と共に両店を来店。翌15日に検査で陽性が判明し、両店は12から14日間の休業を余儀なくされたとしています。
うん、
原告側は、警察官が来店前に陽性者の出た派遣型風俗店、デリバリーヘルスを利用したことを指摘、
うん、
店に損害を与える予見可能性が認められると主張しています。
うん、
なんでバレてるのか。
その、あれじゃないの？その、スナックなりなんなりのおかみがバイトでやってたんじゃない？
副業でね。
うん。
兼業だったってことですよね。うん。ママでありって感じ。
うん。そうなんじゃないんですかね。
なんか街中でバレてるんですよね、これ。
いやー、狭い地域なんじゃないですか。
まあ、青森県十和田市っていう。
だから、その、大体、なんだろうね。その、お客さん全員顔見知りなんじゃないですか、その、派遣型風。
なるほどね。うん。
匿名性はない。
そう、東京みたいに、その飲食店経由のクラスターが追跡できないみたいなことはないんでしょうね。
まあ、ね、わかるんでしょうね、数が。
わかるんでしょうね。おおらかですよね、とってもね。
いやいやいや、うん、みんな何のプライバシーもないんだっていう。別に違法行為はないわけだもん、その派遣型風俗だってね、本来はね。
まあまあ、本番さえなければっていう感じの。
まあ、だけど、まあ、全部だから逆に。これ、でも予見できたっていうのも難しいよね。それどう証明するかだよね。
いや、だから、明らかにあそこのジョーが先に陽性だっただろって話です。
だからさ、うん、どう、みんなやっぱり顔見知りじゃないとそういうことになんないよね。
ねえ。少なくともそれを知ってる人が関係者にいるんですよ。
うん、
お前はあのジョーと濃厚接触しただろうと。
そういうことだよね。
ね
え。いやいや、あの店はそんな濃厚接触させてくんないから大丈夫だよ。タッチだって結構厳しいんだ、みたいな。
ああ、なるほどね、うん。その辺のルールは守るんだ
ろう。そういうことを主張した方がいいんじゃないですかね。
ああ、そうだね。うん、どこまでしかやってませんっていうこと。
しかもまあ別にね、私のプレイ内容はむしろ放置されているプレイなのでとかね。
あ、そうです。
全く触ってませんみたいな。
2メートル圏内に近づいてませんっていう、ね。
そうそうそうそうそう。俺はみんな納得みたいなね。
お嬢はホテルで私は路上でしたっていう、
ね。そうそうそうそう。
1月13日、読売新聞。市職員、住人に恫喝、
うん。
市民に対し脅迫的な言動を繰り返すなど、公務員としての信用を失墜させたとして、福島市は12日、50歳代の男性職員を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。市によると職員は昨年10月、個人的にトラブルのあった近隣住民の勤務先にメールや電話で、会社に勝ち込むぞなどと脅迫的な発言を繰り返しました。市が本人に事実確認をしようとしたところ、血の海を見ることになると述べたほか、深夜や休日に上司に脅迫的な電話をかけるなどしました。男性は家族がやったことだと否定しているということです。市はメール履歴や通話内容の録音などから男性の発言だと認定したということです。信用とかそういう問題じゃないな。
信用はないよね、最初から別に。
初めっからこいつやばいんじゃないかなっていう。
いやー、すごいですね。家族がやったみたいなのもすごいな、言い訳としても。
なんか双子の兄がみたいな感じですよね。
うん、まあ、あるとすると、二重人格でになっちゃうけどね。
そうだよね。うん、俺の中のですね。
そうだよね。家族。俺の中の家族がっていう。
そうそうそうそう。
まあね。
俺の中のビリー・ミリガンが血の海を見ることになるぞと。
そう。
うん。
まあちょっとこれはね、ちょっと、何ですかね。その、市職員とかどうかってことはあんま関係なくですね。
なくですよね。
うん。
うん、なんでまず職員になれたのかが疑問ですもんね、これね。
どんな業務をしてるのかってのが気になるよね。
まあ、そうですよね。うんうん、地獄の番人じゃないですよね。
血の海を守っているのかっていう。まあ、ね、どうなのかわかりませんけどもね。そっちも。
多分、その市の採用試験は別の人格が受けたんだろうね。うん。勉強のできるビリー・ミリガンが受けたんだと思うんですよ。
は、で、なんか出てきちゃったわけだ。他のが。
そうですよね。うん。切り替わっちゃったんです。最近戻ってないなっていう。
スイッチなくなっちゃったんだなっていう。
そうだね。オンにしたままスイッチがなくなったんだろうね。
困りましたね、これは。
で、1ヶ月後にまた来るんだもんね。うん。それちょっと困りましたね。
他の処分の方がいいと思いますけどね。
ねえ。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、毎日新聞。ひったくり容疑で男を逮捕。
うん、
高齢者のバッグをひったくったとして、警視庁が三重県名張市の容疑者52歳を窃盗容疑で逮捕していたことが17日、取材で分かりました。うん、逮捕容疑は、2020年10月9日の午後2時頃に、東京都足立区の路上で、近くに住む女性69歳に原付バイクで近づいて、追い抜きざまに現金約8000円などが入った手提げバッグをひったくったとしています、
うん。
女性に怪我はありませんでした。男は容疑を否認しているということです。
うん、
捜査関係者によると容疑者は GoTo の割引を利用して都内のホテルを予約。原付バイクは足立区内のレンタルバイク店で事前予約していました。現場近くの防犯カメラには容疑者と見られる人物が事件前に周辺をバイクで走り回り、 事件後にバッグを持って逃走している様子が映っていたということです。
ああ。
GoTo ですよ。
すごいね、これ。GoTo 犯行現場ってことになっちゃったん
です
ね。
そうですね。うん。
これは、意図してなかったでしょうね。GoTo の使われ方
として、ね。こんなことが起こるとはっていうね。
まさか遠征に行くとは思わなかったっていう。
三重から。
それは意味あったのかねっていう。
まあまあ、その遠征費用を浮かしたいんでしょうね。
そこまでして、やはり、東京に来なければいけないのかっていう、なんかね、血のりを生かした方がいいと思うんですけどね。
まあ地元じゃちょっと顔が知れすぎてるみたいな。
逆にね。いや、こういうのってそんなさ、なんか、見ず知らずの土地でやるのは逆に危険な気がするじゃないですか。
リスク高いよね。逃げ道とかね。
そうそうそう。
あんま知ってないでしょうから。
しかも、レンタルバイクも予約済みと。
そうですね。新幹線乗る前にっていう感じの。
用意周到だね。
で、ちゃんと先について、周りを見回ってるからね。
ああ。
うん。それぐらいはやるんでしょうね。
こうっていうね。
でもこれはどう考えても初めてじゃないよね。東京で反抗して、三重に帰ってるのが日常な感じがするよね。
そういうことか。
たまたま見つかったけど。
あれだね。ここがなんか仕事場みたいなもんなんですね。
そうなんですよ。出稼ぎですよね。
そうか。
うん、で、たまたま期間中だったんで割引できたっていう。
GoTo で。これはちょっと皮肉ですね、本当にね。
いったくりですよ。
なんかいろんな GoTo 犯罪が出てくるんじゃないですかね、これから。
ああ、そうですよね。バレてないだけでね。
うん、
だってほら、なんか給付金詐欺みたいなのも横行してるじゃないですか。
うん。
いろんなところで悪用されてる可能性は高いですよね。
そう。
うん。
なんかGoTo、から出張みたいなね。わかんないけど、どう使えるのか知りませんけど。
それはね、多分やってるやついるね。うん、もしかしたら公務員にもいるかもしれないですからね。また、GoTo イートのチケットを不正に利用してるみたいな人もいましたもんね。
ああ、そうなんだ。
だもう GoTo 放題です
よ。GoTo 放題。もうやり放題でいいんじゃないですかって言う。一切の規制なしみたいな。
なし。タレコミいただきました。アツシン野島さん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、産経ニュース。タクシー無賃乗車の疑いで逮捕。
うん。
鳥取県警鳥取署は17日、横浜市から鳥取市までタクシーに乗って料金約23万円を支払わなかったとして、詐欺の疑いで40代ぐらいの女を現行犯逮捕しました。
うん。
17日午前2時半頃に、横浜市の JR 戸塚駅でタクシーに乗車し、鳥取砂丘に行ってください、などと依頼。鳥取市内まで走らせて、運賃と高速道路の通行料金、計236,690円を支払わなかったとしています。署によると、同日午前11時40分頃に、料金を払ってもらえないと運転手が女を署に連れてきました。女は間違いないと容疑を認めていますが、氏名などは言わず身元を示す所持品もなく、所持金は数百円だったということです。
いや
ー。おー。謎いね、これはね。
これ、運転手が悪いよね。
そうだね。
もうこれはさ、いたずらでしょうと。夜中の2時にさ、鳥取先に行ってくれって言ってる時点でさ、なんかもう。
いや、わかんないですよ。朝一でなんかあるかもしれないじゃないですか、砂丘で。まあ、今から走れば日の出に間に合う的なやつですよ。
ラクダレースとかあるんですか？なんか
出場予定のやつがね。
その優勝賞金で払いますからと。
ああ、そうだね。
必ず勝つっていう。で、行ってみたら、ちょっとコロナでイベント中止になってましたっていう。
ああ、やってないっていうね。そんなの事前に分かってるはずですけどね。
まあ、あとはやっぱ、走れメロス的なね。
ああ、そうね。
砂丘に埋まっている友達がいる。まあ、行ってみたら、どうやら助けられていたみたいなので。
それは、ね、友達もろくでもない可能性が高いね。なんで埋められたんだって話ですもんね。うん。いやそいつのために走る価値はあんのかなっていうことは、ちょっと疑問ですけどね。
ああ、ね、これでもさ。
はい、
本当に行ってくれるんだね、なんか。
そう、それが不思議だよ。
なんか個人タクシーなのかな？普通会社ダメって言うと思うんだよね、そのなんか無線とかでさ。あ、ここから鳥取行きますとか言ったらさ、お前何言ってんだってなると思うよ。
いや、でも長距離だからさ。
いいなみたいな。行け行けみたいな。
しかも深夜料金だぜっていう感じ。
だって行ってさ、帰ってくる料金まではもらうないといけないけど、時間考えたらその1台さ、その要はね、ほぼ動けなくなるわけじゃないですか。半日とか1日。
うん、なんか。でも半日で23万ですからね。
会社としてはじゃあ、それはいいよってことなのか。
なんだろう、例えばさ、ホテルとかだとさ、長い宿泊の場合は何日おきに清算とかするじゃないですか。
だからこれも途中でまずさ、
ね、距離ごとに一旦清算ってした方がいいと思うんだよね。
神奈川出る時点でとかさ、まず、
あ、県境を越えたらみたいなね。
越えたらさ、お客さんここまで清算してくださいって言わないと、そんな危ないじゃん。
ねえ、そういう仕組みがないんだね、タクシーは。
でもこれ何時間かかったか知りませんけど。
いや、これはね、乗せたのが午前2時半で、署に来たのが午前11時で40分ですから。
ああ、
9時間ぐらいかかってますね。
ああ、9時間。その間、やりとりはなかったんですかね。無言とかだったら、もう耐えらんないけどね。
寝てたんじゃないかな。
ああ。
うん。着いたら起こしてって感じの。
これはさ、これは普通に考えるとその、何ですかね。これは怪しいなと思ってほしいよね。
なんだろうね。なんか事情があるんだろうなっていうことを、こう察したんじゃないかな。
聞けよっていう。
お客さんなんでですかっていうね。
その一言が欲しかったんじゃない
。ああ、話したかったのかな。
そしたらもう行かなくてよかったんだよ、
多分。そうだね。多分それだったら相模原あたりで降ろせたよね。
うん。
1月18日、トースポ。サッカー、カメルーン代表に魔術疑惑。アフリカ各国の国内組のみが参加して4年に1回開催されるアフリカネーションズチャンピオンシップで、開催国のカメルーンが16日に行われた開幕戦のジンバブエ戦で1対0と勝利を飾りました。しかし、この試合についてイギリス新聞サンは、ジンバブエの監督が開幕戦の後にピッチで死んだコウモリが見つかり、カメルーンの魔術だと非難していると報じ波紋を呼んでいます。西アフリカ地域では現在でも呪術や黒魔術が盛んで、2002年のアフリカネーションズカップでは、カメルーンのトーマス・ヌコの GK コーチが、ピッチ上で黒魔術を行った疑いで警察に逮捕されて大問題になりました。そこでアフリカサッカー連盟は同年に、呪術禁止を加盟国協会に通達しましたが、10年、南アフリカのワールドカップで日本と対戦したカメルーンが呪術師をチームに同行させたり、昨年3月の U20 アフリカカップ決勝で、セネガルの選手がソックスから呪術に使用される人形のような物体を取り出して相手ゴールへ投げ込むなど、黒魔術にまつわる騒動が後を絶ちません。そうした中、今回の開幕直後に黒魔術で使用されることの多いコウモリの死骸がピッチで発見されて大騒動に。ジンバブエのクロアチア人指揮官のズドラブコ・ロガルシッチ監督が、ピッチ上に放置された死骸を指差しながら、カメルーンの魔術と書かれた紙を示して撮影された写真が現地メディアなどで大々的に報じられているということです。この間もありましたけど、この間のはまあアフリカではなかったんですけど、まあ世界的に見ればまだ魔術の方がマジョリティな可能性がありますよね。戦術より魔術だ。
いや、だってそういうことを言ってるよね。
はい。
それをやれば勝てちゃうから禁止するわけだよね、は
い、
だって。
まあ間違いなく効くと。
まあ、わかります。相手が信じているのに、
うん、
その相手が弱くなっちゃう可能性はあるよね、確かにね。
そうなんですよ。
ああ、やられたって、もう無理だみたいになっちゃうわけだ。
多分、気持ちの問題なんでしょうね。
そうね。
うん。
だこうなると、もう両方 OK にした方がいいんじゃないの？
あ、お互いね。
やり合うわけですよ。こっちはコウモリだ、こっちはビーバーだぞみたいな、なんかそう。
ああ。
どっちが、なんか、みんな不明っていう。
よくわかんないっていう。ただそれはね、問題が一つあるんですよ、
うん、
サッカーの試合じゃないなって
呪術大会確かに、
ね、初めからその呪術師同士でやってくれって話になっちゃうからね。
MVP はこの呪術師ですになっちゃうもん、ね、すごいことになっちゃうね。
1ゴールも決めてないからね、そういうのね、うん、1セーブもしてないっていう。
なぜカズダンス踊ってるんだこいつはっていうことになっちゃう、
ね、勝利の踊りですよね。相手を呪い殺したんでっていう。
これに対する 対処法じゃなくて、その、はい、いや黒魔術ダメって言われちゃったじゃないですか。でも、はい、やっぱ信じたい気持ちがあるってことだと、
うん、
黒魔術っぽくなければいいわけだね。
お、
それは黒魔術だってみんなが分かったら、こう、 非難されるわけじゃないですか。
ああ、なるほどね、
うん。だからそういう意味では、なんか日本の方がいいかもしれないね。ごまを炊くとかさ。ごまだとちょっと分かりやすすぎるけど。
まあまあ、でも分かりやすく祈りですよね、あれはね。
祈るのはいいんでしょ、だって。
もちろん。
黒魔術はダメなのね。そこの、それはどういう区切りなんですかっていうのも気になりますけどね。ダークサイドは使っちゃダメなんだ。
やっぱほら、相手の不幸を願うわけじゃないですか。
ああ、そういうことか。こっちにつけるのはいいけど、相手
を落とすの。俺たちが勝ちますようにって祈るのは OK なんですよ。
そりゃ難しいな。
ねえ。だからやるべきは黒じゃなくて白魔術なんじゃないかな。
そういうことか。
そういう文化はないのかな。
だから日本なんかでほらよく必勝祈願で行きますよね、プロ野球。
やりますよね、我々は。
あれは OK なわけじゃん。
OK ですよ。
でもあれも見方を変えるとさ、まあ、こっちのチームはこっちのなんとか大社行って、こっちのチームはこのなんとか神社行ってるから、あれ神社同士の対決とも言えなくもない。こっちがやっぱりご利益あるなみたいな。
そうね。ありがたさの対決だよね。
そうそう。それでこう、なんですか、ね、参拝者が変わるってなると、もうお互いなんかものすごい戦いになっちゃうじゃないですか。
そうだよね。じゃあ湘南ベルマールはあそこで祈ったから勝ったんだみたいな話になるわけですよ。
そうなの。そうそうそう。わーってなるじゃないですか。ねまだそこまでなってないから問題になってないけど、みんながそれくらい信じてたら、結構あの行為も問題になるかもしれない、
ね。そうだよね。うん。アビスパ福岡毎年勝ってるなみたいな話になるとね。
お
う。やっぱ太宰府すごいなみたいな話になるじゃないですか。
ホットスポット周りのね、なんか人とかが行っちゃうじゃないですか。
ねえ。やっぱ道真公が一番強いんじゃないかみたいな話になりますもんね。
でもそうなるとやっぱりほら、戦いの神様的なもんになっちゃうから、やっぱ毘沙門天皇みたいになってさ、
あ
いろんな由緒正しいみたいなのが出てきちゃうから。
そうだよね。うん、そうちゃんとその仏教の源流を辿っていくことになるよね。
最後みんななんかインドとかに行き始めんじゃないかって気もしなく
て。そうだよね。みんなどう乗ってんなっていう感じの。
そうするとなんか車自体戻ってっちゃったりするから気をつけないとね。
そうで、いつからか反転するんだよね、そこはね。私たちは勝ちますようにっていうところから相手が負けますようになるポイントがあるわけです、
ね。ダメになっちゃうからね。
そうなんです。アフリカにも白魔術文化をまずはね。
そうだね。だから、なんですか、その、おまじない文化っていうか。
そうそうそう。
自分の方にプラスっていう文化をね。
作んないといけないんですよ。War is over だっていう感じの。
そうね。
うん。ピースのメッセージを送らなきゃダメですよね。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
やっぱね、緊急事態宣言っていうこともあって。
おー。
ちょっと不審者少ないんですよね。
一応、分別のある人たちがいたっていうことなんですか？
というか、まあ、ティピカルな、その典型的なやつはいっぱいいるんですよ、いつも。
うん。
だけど、飛び抜けるやつが少なくなるんですよね。
飛び抜ける人たちは、自粛するんですかね。
ああ、やっぱその、パーセンテージの問題ですよね。
ああ。まあ、いや、出歩く人も減るから、見せることもできないしってことなんだろうね。
やっぱ午後8時以降出歩かないし、みたいな。
それじゃ面白くないなってなっちゃう。
暗くないと、やっぱ脱ぎ替えがないじゃないかと。そういうやつは出なくなるんですよ。
なんかみんなね、ほら、これによってほら、時間シフトとかしてるから、
お
ランチタイムを充実させるね、レストランとかもあるから、昼間にシフトとかしてもらうこともいいんじゃないかと思いましたけどね。
いや、もう昼夜関係なくですよっていう。
早朝露出。
ランチも自粛してくださいってことになるじゃないですか。
あ、そうかそうか、ダメなのか。
となると早朝みたいなことになるのかな。
ブランチです、みたいな。
絶対そういうのあると思うよ。
うん、
多分その小学生とかもさ、なるべくみんな早く集団下校みたいなことになるじゃないですか。
うん、
そうなると、やっぱその辺の守りが鉄壁になるからさ。
ブランチ露出とか出てちゃうんだね。
そうなるとね、その半端な時間に出歩いてる人も実は少ないしね。
うん、
みんなリモートワークだしっていう。
リモート露出だ、そうなるとね。
そうなるとやっぱズームに突撃って感じ
なんですよ。そっちに移るんじゃないですかね。より捕まえるのが難しくなる可能性がありますけどね。
いやー、そこはちゃんとね、向こうの IP アドレスを辿ってね。
ああ、いやだから、よりなんですか、巧妙化した連中になるかもしれない、
ね。ああ、そうだよね。
隠すのもね、やっぱり、ハッカー並みの。
ハッカー並みの。
防御で行くかもしれないから、
ね。ヨーロッパの VPN を使ってみたいな。
そうそう。
なんだ、中国で規制されてる人ですかって感じのね。
ここまでの技術を使ってこれをしてるんですかっていうこと。
ああ。 そこまでやって、やってるのが、おちんちん出すみたいな感じですからね。そう、
あの、うん、この人本当だったらいろんなところにハッキングできるのにな。
できるのに。ひょっとしたらホワイトハッカーとしてっていう感じの。
そう。
政府が雇ってもいいのにみたいなね。捕まらない伝説のやつみたいなの出てくるでしょうね。
わかったと、うん。お前、露出していいから、政府のために働けっていう。話出していいのでっていう。リモートだしっていう。
そう。家でやってろっていう感じだよね。そう。じゃあまず解決から。
はい。
1月13日、三重県。11月の2日の夜遅くに、衣料品店の店舗の出入り口付近で、共謀して、女性に対して、全裸で土下座するか、怠慢するか選べ、などと脅迫して、女性に土下座などをさせて、義務のないことをさせたとして、1月13日、女2人、いずれも16歳を逮捕した、ということです。ヤンキーですよ。
すごいね。
これはね、30年前かって感じ。
そう、ちょっと時代錯誤なんですけど。
ねえ。
タイムマシーンですか？
ことによっちゃ、ヨーヨーを持った女が出てくるんだ
よ。いや。ねえ。そんなところもリバイバルなのっていう気がしてきたよ。
語尾がゼオですよね。こんなまだいるんだ。さあ、四日市かって感じの。
ちょっと、本当にね、なんか、古すぎちゃってあれですけど。
ね、
うん。
今のこの掛け合いが分かんない人の方が多いですもんね。
ぜひ、なんか見てください、あのね。スケバンデカとかを。
スケバンデカを、まあ見ても面白いですけど、今とだいぶ違うなっていうのはね。髪型もおさまさだなみたいなことは面白いかもしれないですけど、ちょっとさすがに言うと、コンテンツとしての強度は足りないですよね、さすが
に。確かにね。
ネットフリックスがリメイクしたりすると違うんでしょうけど。
まさかの。
ねえ。まあさすがちょっと、さっきもありましたけど、三重県ちょっと卑怯だなって感じがしますね。
そっか、そうですね。
はい。GoTo って感じの。
なんか、あの、三重県だけちょっとタイムスリップしちゃったんですか？磁場の関係で。
そう、漂流教室って感じでね。
そう。あれれっていう。
三重県ごとないっていう感じに。続いて声かけ。1月13日、兵庫県。午後8時15分頃。徒歩で通行中の生徒に対して、後ろから来た男が、俺と濃厚接触しようと声をかけたもので、生徒が無視すると、北へ立ち去ったということです。
まあ、こういうね。基本的には流行り物を使ってくる人はもう いっぱいいるんですけどね。
濃厚接触っていうキーワードは間違いなく親父ギャグですよね。
使いたくなっちゃうだろうね。
言っちゃうんだろうね。多分キャバクラとかで相当言ってるんだろうね。
ものすごいワードとしてはもう使われまくってますね。濃厚接触。
まあその外出制限かかるまではね。
まあ。使いたい単語が全部入ってるもんね。
そう。
うん。
濃厚で接触ですから。
そう。
うん。どこをするつもりだって感じの。
そう。うん、
まあこういう時はもう、こういう男はもうあれですよね。物理的に隔離ですよ。ソーシャルからディスタンスした方がいいな。
そうだね。まあまだね、ちょっとあの、不安定ななんか治療薬とかの治験に使うのがいいんじゃないかと思いますけど、
ね。そうですね。イベルメクチンを大量に入れてみようっていう感じの。
今のところまだ昆虫でしか試してませんっていう。とりあえずがいいんじゃないかと。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、大阪、午後4時15分頃。児童が徒歩で通行中、不審者が前から近づいてきて、にゃーりーと声をかける事案が発生しました。
にゃーはよくあるんですけどね。
にゃーはね、たまにいますね。
にゃーりーっていうのは、
はい。
新しいなぁ。
新しいですよね。ニャーとチャーリーが混ざった感じです。ニャーリーのまたたび工場って感じの。うん。新しいですよね。
それか、ちょっとでも、あの、なんですか、よく語尾を特徴的にするとキャラになるじゃないですか。
ああ、ナリオ的な。
うん。
うん。
開発しちゃったんじゃない？なんとかニャーリーって。なんとかナリの、ちょっと、コロスケがちょっとおかしくなった感じで。
ちょっと溶けた感じがするよね。
そう。
うん。我が輩はコロスケニャーリーよっていう。
そう。若干とろけてきましたねっていう。
そうだね。焚き火に近づいちゃったんだよね、多分ね。うん。頭確か、あいつ確か体が洗面器かなんかですよね。
そうなんだっけ？
うん。ボールと洗面器かなんかで作ってるはずですから。
溶けちゃった
んでしょうね。1月15日、福岡県。 午後3時頃、路上で男が通行中の児童の頭を触り、変なおじさんです、と声をかけてきたということです。お前じゃないだろ？もう惜しまれつつなんだよっていう。
そうなんだよね。少なくとも、真似ぐらいはしてもらわないとね。
ねえ。うん、これリスペクトがないですよ
ね。そうだね。
うん。やっぱ二代目を名乗るなり、その、地方のそっくりさんでもいいですけど、リスペクトがないとダメなんですよ。
そうですね。
はい。ミニミニ長渕でもリスペクトはあるわけですから。
そうだね。ね。少なくとも変なおじさんグッズを着てこないとダメだよね。
ちゃんとあのピンクの寝巻きですよね。
そうそうそう。今どうなってんだろうなって気がしますけどね。今も売ってるんですか逆に。
1月15日、北海道、午後3時30分頃。帰宅途中の生徒に対して男が、お嬢さん、年金が入るからコンビニでお菓子を買ってあげる。高校生かい？中学生なら早く帰りなさい、などと声をかけてきたということです。
あ、
男は年配で灰色の着物を着て、黒い羽織を着て、ピンク色のニット帽に紐付きの五円玉を持っていたということです。
何ですか、それ。話しか風だったけどね、なんかね。
途中まではね。
ピンク？
まあ、年配だってことで頭も寒いかもしんないから、ニット帽もピンクでもいいでしょう。
まあね。
で、その紐付きの五円玉なんだけど。
だからやっぱあれなんじゃないの？浄土に行くための六門線的なことなんじゃないんですか？
あらかじめ用意しておこう、ね。
もう、あの、決死の覚悟だよと。
いつ来てもおかしくないからって。
そう。
朝起きたら首にかけておこうっていう感じのね。
もう、恐れるものはないんだと。
そうね。
そして、だからこそ、あの、年金入ったってパーッと使うよと。
そうだね。
うん。
もうその日暮らしですよって感じのね。金は国がくれるからっていう。
そう。で、中学生以下はダメっていう、ね。
そこはちゃんと倫理規定が。うん。本人なりのやつがあるんでしょうね。
ある
んですね。はい。お菓子も多分決まりがあるんですよ。
あ、
ハバネロみたいなやつはダメよっていう、ね、
あ、
うん。ちゃんと美味しいやつにしなさい。おすすめはブルボンっていう感じのね。
安定したクオリティだからね。
結局これに戻ってくるんだよねっていうね。
そう。いろいろ試すんだけどね。
そう。エンゼルパイもなかなかいいけどさっていうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり鳥取砂丘まで行ったタクシーですね。
うんうん、うん、今
週ね。で、やっぱり、タクシー運転手が人が良すぎるっていうのが気になってしょうがない。
ああ、そうですよね。
これ、まあ、私のよく言う人情派タクシー運転手だと思うんですね、これは、ね。
ああ、そうね。
もう絶対怪しいとは思ったんだけどと。
わかってるよと。
わかってるよと。むしろ、なんか言おうとしたら何も言うなと。
ああ、そうか、そうか。
なんかこう、事情を言おうとしても、いや、もういいな、何も言うなと。
おっちゃんが連れてってあげるからと。
そう。
うん。
まずは、砂丘を見ろと。それで癒されることもあると思う。だから、何も言うなって言って、
はい、はい。
仲間強制的に連れてったんじゃないかっていう。
むしろね、降ろしてくれなかった可能性がね。
そう。もう一回言ってさ、いやと。
本気じゃないんですっていう。
もしくは、運転手さんが、鳥取出身って可能性もあるっていう。
ああ。
嬉しくなっちゃう。
地元までって言われたからね。
そうだよと。砂丘は癒してくれるんだよと。
朝焼けが綺麗なんだよっていうね。
そう。見ればね、どんな悩みも吹っ飛びますよ、お客さんっていう。
いろいろ厄介な人だったって可能性はね。あるよね。うん。
そういうことかなと思ったんですけどね。
ねえ、大阪あたりで降ろしてくれてもよかったのにっていうね。うん。
半ば強制ですよね。
強制ですよ。もう高速乗っちゃったしって感じの。
まあ、それでね、結果として、吹っ切れました運転手さんっていうことで、再スタートだったんじゃないですか、これは。
まあね、もうここまで来ちゃったらね。
そう。
うん、もうやり直すしかないですからね。うん。
ということだと思って、まあ警察にね、連れてったんですけども、
はい。
まあそこで、知り合いの人情デカも登場ですよね。そ
また厄介なの来たなっていう、
ね。あとは俺に任せろ、運転手さんと。 だ多分釈放されると思いますよ。
そうね。立て替えてくれるよね、きっとね。
そうそう。もう両方ともね、人情派だから、運転手の方も、タクシー会社にはうまくいってくれるでしょうから。
そうね。
うん。うん、空白の二十何時間あるんだけれども、俺が寝過ごしたことにしようと。
ああ、長距離で疲れちゃったんでっていうね。
そうそうそう、うん。
連絡せずに寝てしまいましたってことにしておくからっていう。
どうですか、この人情派ネットワーク。
困りますよね、非常にね。
迷惑。
うん。そんなことより早く返してほしいんだけどって感じですもんね。
そうだね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。